皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間です。野木良日さんです。
こんばんは、むやです。
こんばんは、うよちいたです。
よろしくお願いしま す。今日も映画を見てきました。じゃあ点数をそれぞれ言いたいと思います。
はい、
はい。
野木良日さん50点です。
あら、
あら低いね。むやさん70点です。
うよちいたさんは75点です。
あー、なんかちょっと中途半端な点数ですよね。
ですよね、ちょっとね。
前半すっごいグイグイ引き込まれましたよね、この映画。
はい、
前半はすごく良かったですね。
良かったです、良かったです。それは
50点なんですけど、前半のグイグイ度はすごく良かったんですよ、ね、前半のグイグイ度を点数に変えるとすれば100点。
おー、おー、
主人公のね、身体的ある部分が猛烈に気になってね、すっごい気になってね、あれね、なんかだんだんだんだん大きくなってないかと、
うん、
正面から見るとすごく聡明そうな感じの女の子なんだよね、
うん、なんかあれ絶対あっこがね、そのうちね、宇宙人があの某黒い服を着た人たちの映画のようにパカンと開いて中で操縦しよる小さい人がおるんじゃないかと、それぐらい気になって気になってしょうがなくてね。
でも全くのズブの素人でしょ。
ズブ、うん、
本編と全く関係ないですよね、それ。
関係ないですけどね。なんかね、それプラス今回はオーディションで、うん、主役を決めたそうなんですが、
う
ん、
そうそう、
主役とか準主役の人たちをオーディションで決めたんですけど、うん、その人たちの演技バズーン。あとそれとね、うん、別の映画にポッとデビュー出てデビューして、うん、映画賞を総なめにした女性がいるんですよ。今回、
はいはい、
あらぬ疑いをかけられて、
はいはいはい、
職場を辞められた方、
うん、
あの人の演技抜群にうまいね。
あの気の弱そうな感じ。
そうそうそう、
あの人の目狂ってましたね、
うん
う
ん、
もうなんか
そうそう、
ほとんど行ってしまっとったよね、
うん、でカエル女か蛇女が出てくるじゃないですか。
あ、俺あれね、
すごいうまい。
あれはね、
抜群にうまい。
蛇女怖いよあれ。
だってさ、あのままズルズルズルズルズルって引っ込んでいくんよ。
あれ絶対なんかに引っ張られとるよなあれ。
あれあのままね、暴力を受けて、うん、よたよた歩きながら引っ込むんじゃなくて蛇の格好で引っ込んでいくんよ。しかも本編に、本当なら本編に全然関係ない
の。
とばっちりっていうか、
ストーリーには直接は関
係ない。濡れ衣を着せられた人にとばっちり当たるクソ迷惑な人で出てくるんよ。はい、けど、すっごいインパクトあるよね。
あの人、俺、目が大きくて好きなんですけどね、美人やと思って。
僕は
あの人大好きなんですよ。
あの人、姉妹でもう片方出てますよね。
姉妹で、
姉妹なんですよ。もう片方はああじゃないんですよ。
あれ、その時は結構可愛いよ、うん、
いや僕あれちょっとね、
ダメ、ちょっと、うん、
あの特徴があるけどね、
特徴ある、あの、うん、何それぞれ、
うん、
決して大雑把な人、
うん、決して美人ではないかもしれんけど、うん、
ね、原作者のドラマで、うん、テレビでやったやつが最近あって、うん、それ見たら同じようになんかその主人公が事件に巻き込まれるんだけど、
うん、
その主人公にずーっと絡んでくる人がおるんですよ、
うん、
でもそれは事件と何ら関係ないんですよ。何ら関係ないんだけど主人公に害を与える、うん、そ、結局世の中には、今の世の中ある意味狂っとって、
うん、
危険っていうのは身近なところに存在してるんですよというのを言わせるために、ずーっと主人公に絡んでくる人がおって、別に主人公を殺そうとかどうこうじゃなくて、ドラマの本筋の事件とは関係ないと、直接関係ないところで、
うん、はた
迷惑なことを繰り返すっていう人が出てくるんですよ。だからそれがどんどんどんどんエスカレートしていって、最後に主人公に本当に危害を加えようとするんですけど、最後には本当に危害を加えるんですけど、うん、それまではずーっとサイドストーリー的に話が進むんですよ、うん、そういうのね、うまいんですよこの作者は。だから、うん、今回被害者と思われてる人たち、人が実はっていう、すぐ隣っていうことを意味してるんじゃないか。それの、それを具現化したような存在で出てくるんですよ、うん、あれは。
車とか電車とかにドッカーンのシーンがありましたよね。まあ、CG じゃって分かってるんですけど、
もちろん、
う
ん、
やっぱりね、人間がこう CG になったとしてもやっぱ嫌ですね。あるシーン、車の方のシーンがありますよね。
車ね、
あれのね、前に、うん、前に主人公の女の子とニコニコ笑いながら帰ってて、さよならって帰ってる時に、うわ、それいかん、いかん、いかん、いかん、それいかん、そこの十字路左右見なさいとか言ってもうドキドキしながら言ってて、あ、
よかった、
大丈夫なんじゃ、よかったよかったと思ったら不意打ち食らわされたから、
あれ最後の顔もあれ怖かったですよね。
怖かったですね。
一瞬顔がアップでドンと映ってそのままドン、
しかも一瞬止まったでしょ、
ね、そうそうそう、
怖い。
あれね、今回ね、監督さん全然知らない人だけど、うん、カメラワークすごいですね。
監督さんあるじゃなかった、タッタッタッタッタッ、一応監督どんな作品撮ってるのか、それだけちょっと前もって調べてみたんやけど、
あれ見ました、
見てない、
相当いいらしいんやけど、
めっちゃ良かったあれ、
いや、うん、聞くんだけど、そのちょっとこう勢いがないっていうか、
あれね、映画版とドラマ版両方あって、両方見ました、
うん、あのドラマ版もあったん、
ありました、ドラマ版は当然あの10話ぐらい、話めっちゃ長いんですよ。だけどドラマ版もね、全然飽きん、
多分嫁さんがドラマ版見てる、でテレビ版見たい、あ、映画版見たい見たい見たい見たいって言って、結局時間がなかった、見に行かなかったけど、面白かったって言った嫁も。
その監督だったら納得いくな
だったと思うよ、僕の記憶間違いなかったら、
うん、だけね、なんか顔のアップ、あの雪でもほうやん、顔やん、うん、あのドンでも顔やん、顔、ヘビ女も顔やん、すごいな、カーテンの隙間もかも顔や、じーっと主人公にらみ渡りしょ、結局自分の思った通りに動いてくれなかったからっていうんで、うんうんうん、恨みの込めてじーっと、あれ怖かったね、
あれ何で喋ってたの、あれ
分からん、あの、そよ風にカーテンがふーっと、
ふーっといったら、目食ったら、じーっとこっちに睨むよ、うん。
最初はあの、そこにピントが合ってないから、
う
ん、
そうそう、
こっち見てないと思ったんだけど、
下手なホラー映画で怖いよ、これ。
悔しい。
顔の見せ方がめちゃめちゃうまい。
あ、怖い、怖い、怖い、怖い。
今ちょっとプツプツってきた。
あ、怖い。これ、すっごくで、あの、お化け屋敷よりも怖い映画の方が怖いだ、
うん、
でそれではご覧ください、なんちゃ分からない、なんちゃ怖ない不良が出てくるじゃないですか、本当に不良の顔しとるね
そりゃ役者さんやから、
あの殴る蹴るのシーンうまかったな、本当に入っとんって思うぐらい首がガクンとなっとるし、怖っと思って
うん、今回はね、回想シーンで始まるあれはいらんのやないかっていう、いきなり昔から、あの、いきなり本編でいいと思う。最近多いですよね。過去を振り返ってっていう。
そうそうそう、多いね。日本映画。
だから、
ちょっと多い。
それにより、ナレーションが主人公になれるんですよね。ナレーターっていうか。うん、だから、映像では見せられない部分を喋りで埋めることができるんですよね。振り返ることにより。でも、じゃあ、なかったもええかなとは思いました。もしかしたら、あの、赤いバッグを降りたいがために、どう撮ってたかっていう。前半に、なんか物語が展開して、うん、後半部分でちょっとしたイベントが始まるんですよね、
うん、
僕その部分がね、その部分のおかげであの50点っていうことになってしまったんですけど、
ぐいぐい前半でぐいぐいぐいぐい引っ張ってくれたから、これからもっとすごいことがあるぞ、盛り上げるぞという期待がありすぎたのも残念やったかなと思うよね、う
ん、前半と、まあ、後半後ろの部分とのちょっと差が今回の映画は激しすぎますね、
そう、うん、激しかった ね
残念、
同じ、まあ、カメラワークは変わってないからあれなんですけど、うん、同じ監督さんが途中物語の途中でね、監督さんが変わるのはね、普通ありえへんからないだろうけど、あの死にましたとかじゃない限りはないんやけど、うん、同じ監督かっていう、なんかね、まあもちろん原作があるから、原作から大きくそれることできないから仕方ないのかもしれないけど、
そもそもあの前半と後半で画面の色調が変わってない、
ああ変わってます ね、
あ、そんな全然気づかなかった、
明
るいじゃん、明るいじゃ明るい、
確かに雪のシーンとか夜のシーンもあるけど、う
ん、明るい、
色調が明るい感じがしない、
うんうんうん、
場所が場所だから、
まあ、ま
あ、それもあるよね。
うん、
それと、ね、女の子が跳ねられたシーンあったでしょ、
うんうん、
あのシーンも明るかったでしょ。
あ、そうな、全然気づかなかった。
ああ、
そうや、ね、明るかったでしょ。
明るかった、明るかった、
うんうん、それまでの走っていくシーンとかもあったはね、前半の時にの描き方と後半の時の描き方っていうのがちょっと違ってたんで、
なんかフィルムの色調自体が変わってるんじゃないかいうぐらい、本当明るい感じがしたいの、うんうんうん、
まあね、ハッピーエンドだから、うん、いいっちゃいいんだけど、よくない。
ハッピーエンドのどこが悪い？
どこが？
なんか、
ね、物足りない？
だってさ、事件解決するんだったら普通犯人捕まってはい終わりやん。
まあ
まあ
そうなんやけど、
まあそうですね、うん。
なんか犯人までもが、まあ、犯人がおらん、
犯人というほどの犯人でもないん
だけど。でもね。犯人というか、すべての元凶というか、それも言うたらハッピーエンドや。犯人はそれを望んだんだから。
うん。
うん。犯、真の犯人も望んだし、
うん、
周りの容疑者も結局最後にはハッピーになれたし、
うん、
それを問い詰めた側も、傍観者もみんなハッピーで終わってるんよね。なんかね、そうじゃないやろっていう、なんか最初の犠牲者って言ってないがしろにされてない？
一番最初の子
ないがしろにされてないですか？そもそもその人のがなぜ犠牲になったのかについての追及が全然ない、
うん、なぜその道を選ばんといかんかったかということやろ。
そうそうそう、なぜそうなったかっていう追及が全然ない、う
ん
う
ん、
その人その
弱すぎるよね、
うん、
もうあの時点で登場した時点で壊れてたんでしょ。
でしょうね。
でしょうね。
た、まあどう、うん、確かに薄いのは薄いわね。どういうことがあってちょっと精神きたしてしもたのか、
うん、周りの人間が最初の犠牲者と関わったことによって心に深い傷を負うっていうのがテーマだったんだったら、そのテーマを負わすぐらいの強烈なエピソードが最初の犠牲者に必要なんだけど、うん、全然ない。
あ、だからこそハッピーエンドだけど面白くない
っていうことだね。
確かにそれは言えるな。もう期待しすぎてもっとあの影の部分とか内側の部分のぐっちゃぐちゃしたものがいっぱい海のように出てくるんかなと思ったら、そんなことほとんどなかったしな。
明らかんと後半ススッと話進みましたし、
そう幸せそうな家庭でもこんな嫌なことがドロドロしたことがありましたみたいなすごいところが出てくるのかなと思ったらそれもないし、
うん、
あの2人目の犠牲者の遺族の方が最初否定的だったのに最後には主人公を応援するじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその心の変わりがパンと変わるんよね、うん、もうちょっと悩んでから主人公を応援するんやったんやけど、あまりにも急に変わるもんやけど主人公もびっくりしちゃってるんよね。なんか原作を描ききれてないんかな。なんか今回あのイランシーンがね
多すぎた
ね。あの後半イベントが始まるんですけど、そのいきなりそのイベントに至るまでの過程が長すぎるっていうか、
うん、もういきなり物語が進んでいくかと思ったんですよ。
あ、
ただ準備期間が異様に長かったから、
うん、今回の映画ってメインはあの劇中に起こるイベントじゃないですか。
まあそうですね、
普通やらないことやっちゃったっていう
ん
です、
うん、
それがメインなのにそれがずっと後ろに回されてしまって、
うん、
実際メインになってないっていうね、う
ん、でそうそう、でいざメインのイベントが始まった時はもう中身スカスカなんよね、
うん、
前半部分に主要点を持っていきすぎて、
うん、
一番の見せ場がスカスカっていう。
本来は後半にガッと盛り上がりが、
そうそう盛り上がらないからのに、
だから前半を盛り上がったんだったらそれ以上に盛り上がらさないかんかったよね。
そう、なんかこれほどね沈みの激しいそう普通映画って本当見よったらねどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんっていうじゃないか。これの場合はズドンズドンズドンズドンズドンズドンどんどんどんどん下っていくっていう。 いやそれは、ね、カメラワークはすごいよ。あの
よかったよ、すごく
目に入れるんと、なんかあるたんびに主人公の姉ちゃんが泣くっていう、うん、
確かにあの演技に上手な人が多い、
あのね、うん、エキストラの中にもね、うまい人がおって、うん、主人公の姉ちゃんの後ろでセリフもなくただスーッと座っとるだけのエキストラの女の子やのに、あの周りの状況に合わせてえーっていう顔したりとか、あの暗い顔したりとか、喜怒哀楽がすごいよそのエキストラの顔見よったら、もうすごい頑張っとるやんこの子もとか言って、なんかそういう端々までもすごいんやけど、うん、なんかね、
周りを固めてる役者さんたちもいい役者さんばっかりが出とるんやけどね、うん、ちょっと惜しいよね、うん、演技達者の人ばっかりなんやけどね、
だって、うん、イベント始まってから演技達者な人もほとんど喋らんもんね。
そういやそうですね、う
ん、だって主人公引っ張った人、うん、一言も喋らんかったもんね、
うん、なんかブツブツ、ね、
ブツブツは言うんやけど、
ちょっ
とね、
前半盛り上がりすぎたよな、でパッと変わるからな、後半異様に明るくなってしまって、
だいたいさ、アクション映画なんかで前半なんかちょっとした事件から始まるのが多いじゃないですか、
う
ん、あ、例えば実現不可能なあの話のやつでも前半にちょっとした事件を解決して颯爽と去っていって、ほんで指令が下って仲間が集まって大きいやつに挑んでどんどん盛り上がるっていう、うん、冒頭のつかみ以上の展開が待ってるっていう、うん、ね、あの
そうやね、
なんか多いのに、うん、これ
つかみは OK で、
つかみ OK でその子がダメっていう、なんなんこれっていう、
なんかユンボで思いっきり掴んでくれたんがいいんやけど、
うん、さっきあの言おったけど、エキストラの子みんなうまいね、
うん、出てくる俳優さんみんなよかったよ、うん、エキストラも含めて、
うんうん、で後ろにね、あの主人公、うん、男の方の主人公おるじゃないですか、うん、あの主人公の後ろにね、うん、とっちゃん坊やがおったんですよ。あの人が気になって気になってね、髪の毛がビターッと七三分けになったね、女の子、男の子っていうような男の子やったんですよ。気になって気になって、もう演技してなかったんだけど、
僕はね、寝癖のついた子がおったじゃないですか。
いましたね。
あの寝癖のついた子がね、あのフィンガーファイブのアキラに乗りたくて、もう、あれがね、
必ず寝癖でない、
寝癖でしたね、それに、こうん、例えば髪型とか、うん、あと一番気になったのがメガネ、その当時のメガネ、ああいうメガネだけだったですよね、今のメガネみたいな細いメガネじゃないし、で、走っていた車もそうやし、その当時のやつちゃんと やってくれる、うん、
時代考証はしっかりしてる
からね、しっかりしてましたね、
だけどあれやね、エキストラがいいだろう、あのメガネがいいだろう、なんだろうって、あの映画とは直接関係のないようない
や、そうにしても
だけど、よーく考えたら一番最初のこの犠牲者がおるじゃないですか、うん、あの犠牲者が一番嫌なやつな感じがせんかった？
ああ、そうですね、最初はかわいそう、
かわいそうと思ったけど、かき乱してかき乱してみんなの心の中ズタズタにして、ほんで、あの名でしょ、
うん、攻撃しまくって、
最後に、あの最初の犠牲者の最後の名が完全に残っとんよね、名がだんだんだんだん、でも結局あれって何が言いたかったん、よくわからないんだけど、
う
ん、
助けてっていうメッセージでもないよね、
うん、そうやろ、みんな攻撃しまくっとったやろ、
うん、みんな同じこと言うとんよね、
うん、同じ言葉しか言うてなかったろ、
うん、逆にバカなんじゃないあれ
か、もう頭がちょっといってしまってたか、
うん、そうよね、なんかそのね、バカなやつに言われてで、ね、それで心引っ掛け回されて、うん、そっちの方がね迷惑な話じゃん、うん、
自己中もええとこ、
そうよ、
だからその第一の主人公との両親との関わりなんかも一切出てこんやん、うん、どうしたら あそこまで ああいう考え方になってしまったのかみたいなのも全然出てこないし、うん、だから余計モヤモヤするんじゃない、すっきりせんのやない、うん、この辺りの作品、ま
あ、原作には多分あるんでしょうね、
あるんかもしれんけどね、
うん、これ12話のさワンクールでいいからさ、うん、テレビシリーズにしたら面白い話になったんじゃない、
ああテレビでもよかったかもしれんね、
あ まだね、まだ希望はありますよ、最近その、うん、例えばセカチュウとか8日目のセミなんかも、うん、映画の後にドラマやってますから、
これが売れるかどうかにかかってるわけですね、
そうね、で映画がよかったらテレビドラマもやるっていう展開ありますから、
これ実際観客数どうなんですかね、
どうなんでしょう動員数は、
ええんじゃないです、やっぱり予告とかでかなり持ち上げてるから
かなり持ち上げてるから
前半は言ったら種まきみたいなもんじゃないですか、で後半収穫っていうなんか何やろ、種まいたんはええんが出てきたら雑草だったっていうあ身もつかんかったっていう、
あそれは、うん、言えるかもしれんな、
ただちょっと心が休まる綺麗なちっちゃな花が咲いただけってやつね、
あそうやね、
あそうそう、ちっちゃなちっちゃな花が咲いただけっていう、
まあハッピーエンドでこんだけ悪評が出るのもひどいな、
ハッピーエンドなんだけど、うん、ハッピーエンドじゃないやろっていう本当はなんかね、うん、この今回のこの映画の中で事件が起こるんやけど、その事件を引っかき回したゴンゲというか、うん、おるんよね、
うん、おりますよね、
それがね今回焦点が浴びないというか、
あの皮膚科に行った子でしょ、
そうです、うんうんうん、皮膚科に行った子に焦点が浴びないというか、あれだけ逃げがちっていうか逃げ切ったよね、
でも
本人は傷ついたけど、うんうん、周りがから責められることはなかったんよ、うん、だけどあんたかなりやったこと悪いよねっていう、かなり悪どいことやったよねっていう、
でも あの子は多分あの死ぬまで罪を背負っては生きていくとは思うよね、う
んうん、第2の主人公の 男の人は、うん、どっかですっきりするかもしれないけど、多分皮膚科に行った子はモヤモヤを一生続けるだろうね、
あしょうがないわねそれは、
それはしょうがないんだけど、なんかその傍観者の側から見たら、なんだあいつっていう
書き乱して書き乱
して書き乱しといて結局分からずじまいかよとか、
そのいろんなことをこうなすりつけただけで、
そうそうそう、
それがちょっとねちょっとはやりすぎ、
やりすぎ、
うん、まあ、自分を守るためやったとは思うんだけど、う
ん、ということだね、
そういうことですね、
なかなか感想が出ませんな、
出ませんな、なかなか100点満点の映画ってないですね
まあ100点満点はなかなかないやろうね絶対、
そしたら僕痛い人100点って言うたね、そういや
あそうか、痛いかね、
あ今回の映画ってね、痛い人と比べたらね、痛い人の方がいい、
そう、
そう思わないですか、痛い人の方がいい、いいと、なんかその盛り上げはないよ、痛い人には淡々と進むよだけど淡々と進む側に今回のような落胆はないじゃないですか今回落胆したでしょうん、
落胆したね、
昔のアクション映画ってアクションてんこ盛りとか5分に一度何かがあるとかで見た見たら何にもないという、冒頭のつかみんとこにすっごいアクションがあってその後何にもないっていうのが昔はようあったのに、それを久々に見た感じでしょう、
まあ落胆したね、落胆したちょっと
ね、原作に罪はないよ、
あ、まあ、原作に罪はないやろね、はい、原作があって映画があるんやから、うん、私はもうこれ以上は話すことが
これ以上話すことはありません、
ないです
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 ないです、はい、それでは
皆さんさようなら。